交渉人、ザ・ネゴシエイターねー。
米倉涼子さん、よかったですね。本当に当たり役だなっていうのがひしひしと感じましたが、あとね、でも陣内孝則さんがちょっと出番が少なかったような気がして、ね、ちょっと寂しかったですね。
まあ視聴率も 15.0 ということで ね、まあこれはね、目論見通り、なかなかいいところから出た感じですけど ね、まあ公式サイトのインタビューで米倉涼子自身はですね、映画の撮影が終わって息つく暇もなくドラマの撮影に入ったので少し混乱しているような状態です、やる気は満々なのにセリフがなかなか覚えられなかったりして、監督もなかなかアイデアが浮かばないっておっしゃっていましたけど、そういう不思議な状態ですね。ただやはりスタジオセットの特殊捜査班の部屋に入ってシットの中身に会った瞬間に身が引き締まるんですね。自分がセリフを言うたびに周りから一斉に注目されるというのもかなり緊張しますし、警察官として責任を持たなければいけない仕事なんだということを今日また実感しました。これは交渉人が始まった当初からずっと続いている思いです。映画を撮影しているときはセットも大きいですし、いろんなものが大掛かりだからいろいろ大変だねという話をしていたのですが、連ドラもやっぱり一緒ですね。大事に撮るものは時間がかかるんだなって改めて思いました。撮影は大変ですが、現場に行けば監督はじめスタッフの皆さんがいつも明るく頑張っているので元気を分けてもらっていますねえ。まあそれからですね、第1話で起こる事件って今の世の中だったらありえてしまうようなことなので本当に怖いなと思いました。いきなりね、一般人に拳銃が送り届けられてしまうね。もし自分のところに拳銃が届いたらどうしようって普通に考えられそうなことじゃないですか。爆弾よりもリアリティがありますよね。もし私だったら自信を持ってカメラの前に立てないと思います。私拳銃を隠し持っているのに交渉人やってるなんてね、そういうことはできないと思うのですぐに警察に提出します。やっぱり交渉人の面白いところってただ事件を追うだけではなくて必ず犯人との交渉シーンがあるところだと思うんです。毎回の台本が本当に面白くてそのストーリーを次々と生み出せることに感動しますね。今回もどんな事件が今後起きるのかとても楽しみです。このドラマはフィクションなんですが、ドラマの中で起きる事件を通してもし本当に自分の周りでこういうことが起きたらどうしたらいいんだろうって身近に考えるような、そういうメッセージ性があるのも交渉人の面白さだと思います。まあそれから前のシリーズと違うところはシットのメンバーにそれなりに溶け込んでいるところだと思います。同期に相談されたりもして、スペシャルもあったので今は敵対心を持たれているというよりも存在的にはいじめざるを得ないけど嫌いではないみたいな状態ですね。チームとしてもかなり締まって一つの警察ドラマになっていると思います。それぞれの持ち場も明快になって何も言わなくても自分の位置につけるのですごくやりやすいです。そんな中、レイコが第2話で衝撃的な事件を起こしてしまうんです。警察官を辞めるか辞めないかという壁にぶち当たりますが、それを乗り越えるモチベーションを保つことができるのか、心の強さを持つことができるのか、そこに期待しています ね。確かにね、第1話もね、初っ端から緊張感あふれるシーンの連続でね、まあね、あのサマークロースの事件に関してもね、いきなりね、はい、サラリーマンが上司を殺して、はい、自らも自殺、それを演じていたのがドランクドラゴンの鈴木拓ね、跳ね飛びで一番人気のないタレントですけどねまあこれね、相方の塚地武雅が今回新レギュラーとなりましたね、
はい、
よくあるんですよね、こういう抱き合わせっていうのは ね、でまあ塚地武雅の役どころはですね、桜庭健二警部補、まあ、音響係主任ということで、人情味あふれる心優しい男、音オタクで自宅には様々な音のコレクションが並んでいる、些細な音も聞き逃さない聴力を持っているはず。ねえ、でもね、すんなりとね、こうね、メンバーに入っていた感じでね、わざわざ紹介もされませんでしたが、
違和感なかったですよね。
まあそういう意味ではね、塚地もですね、俳優として確固たるポジションをもうね、気づいてるということでしょうね。そしてもう一人の新加入がですね、王子隼人ね、東京大学卒業後警察大学校に進学、 FBI 研修後交渉班に配属されたばかり、エリート志向だが少し間が抜けたところも、通称王子ね、まあ、演じている矢上蓮自身が実はこういう風にあだ名で呼ばれてるんですよ。
そうなんですか。
1985年生まれの23歳で、ミュージカルテニスの王子様にも出ていたんですが、その稽古の際にですね、私服の黒いマントを着た姿を見て、他のキャストがそう呼び始めたことから始まったっていうことでね。今年の4月のゴッドハンドテル、
はい、う
ん、あれではバルハラの麻酔科医を演じていたわけなんですが、まあこの時の現場のあだ名も王子ですからね、公式サイトにもですね、八神王子の現場レポートみたいなことになってましたしね、うん、そしてドラマが始まる前からちょっと気になっていたことがね、まあその理由判明という感じなんですが、
うんうん、
というのはあのね、甘利祐介役のね、高岡壮介、うん、まあいろんなテレビ誌を見てもですね、今回はレギュラーっていう感じでは取り扱われてなかったんですよね、
うん、
なぜかと思ったらね、うん、まあ案の定休職するっていうことにね、あ、なるほどとね、うん、忙しいですもん ね、リアルクローズではカリナの恋人役ですからね、まあそんなこともあって交渉人からは外れるのかなと思ったら、うん、なんと次回、
はい、
あのアマリが撃たれてしまってましたよね。
ね
え。え、殉職でしょうか。
ええー。
うん。アマリが電話をしていたあの引きこもりの少年ヒロキが、うん、まあ本物のサマークロースとは考えられないんですが、一体どういうことになるんでしょうかね。うん。ということで交渉にしっかりと見届けたいとは思うんですが、砲弾の方は時々ということにしたいと思いますね。はい。はい。